モーニングステーション。はい、どうもお久しぶりでございます。お肉ステーション第42回です。このお肉ステーションはですね、関西を中心に活動するダンスカンパニーお肉ドソレイユの活動や団員たちの日々の日常の引きこもごもをお伝えするウェブラジオでございます。パーソナリティは私、お肉ドソレイユの恵子と高坂克幸が務めます。よろしくお願いいたします。はい、皆さん本当にお久しぶりでございますね。もう1ヶ月ぐらい更新が滞っておりまして本当に申し訳ありませんでした。この間にですね、大長編お肉ドソレイユ鉄球という公演がありまして、京都、東京、福岡と3都市を回って、ついにもう福岡公演も終わってしまって、終了してからのこの更新っていうこの怠惰極まりない感じなんですけども、今日はちょっとその鉄球のお話をちょっとこのお二人を呼んでやりたいと思います。ではちょっと登場お願いします。
鉄球で
城之内心です。
いや、はいはいはい。
萌木です。
じゃあ今日はこの3人でやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今のは何ですか。
一番好きなセリフです。
あ、今回で、はい、あれですね、長野さんが、そう、ヨーロッパ企画より長野さんが、はい、長野宗則さんが今回客演で出演してくださってて、はい、その長野さんのセリフですよね。うん、
タイトルコールする。
一番やってはいけないと言われているけど、大事なことは2回言うっていう。
タイトルコールって素晴らしいよなと思って。
作中に言えるっていうのは、
まさしくこれこそ鉄球っていう公演をだなって。
あれ以外鉄球って触れるとこ一切ないですからね。
でもあれは鉄球っていう公演やから、うん、俺の鉄球でってなったわけじゃないですか。
え、どういうことですか。
いや、要するにね、
あ、タイトル、
これが俺の、これこの公演のタイトルが鎖釜やったら、うん、俺の鎖釜でってなってたって
こと。なるほど、それはもちろんそうでしょう。それが良かったってこと。
それを成し得てた長野さんも素晴らしいなって。
わかりました。
はい、滞りましたね。
いいですね。いい話から始まりましたね、
う
ん、今回の鉄球の好きなシーン的な話、うん、
いいでしょ。
今回萌木はまあ、主役だったわけですけども、はいはい、
そうですね、
主役と言いながら最初ちょっと出てきて、かなり長い間出てこず。
そうなんですよ。
第1話は出てこないもんね。
第1章か。
第1章丸々出てこない。最初
構成としたとして、
一番最初の序章プロローグに登場して、1章丸々出てこなくて、2章から出てくるっていう、
ずっと出てますっていう。もうその1章の間本当に一切出ないけど、他のみんなは全員出てるじゃないですか。
そうね、
もう寂しさが半端じゃなくて。
何してたんですか。
あ、それ
僕らはね、分かんないから、ね、
舞台上ですから。
確かに萌木は見てないなっていうの
が。そうなんです。
その間何してんの、裏で。
裏で、まあ、まあ、ひたすら緊張してるのと。
お
でも基本的に聞いてます、みんなのやってるの。
お芝居を
聞いてますね。たまに見えへんところやったら、こう福岡とか外からちょろって実は見てたりとか、
それはやっぱ気になったの。
気になって、いや結構一章好きなんですよ私。その、うん、まあ結構そのみんなで萌木を助けに行くぜって言って、
そうやね、
こうラップをしたり、うん、ラップが結構あるなっていう。
今回多かった。
今回多かった。
そうですね、う
ん、この一章のラップとかが特に好きで、
うんうん、一章のラップって、ああそっかそっか、はい、みんなで韓国島に突入する時の、
そうです、住田さんと小石さんのレゲエから始まる
ザパンザパン
ザパンザパンとかが好きだし、あとみんなで失敗してから歌うラップも好きなんで、実は後ろで一緒に歌ってたんですよ。
寂しいからね。
寂しいから
ありますよね、それも。
わかるわかる、やっちゃうよね。
ずっとまあそんな感じで、実はもう私も一緒に心は一つにして後ろで参加しました、幕の裏で。
なるほど。僕はやっぱそのね、その一章のラップのやっぱりそのザパンザパンの海のあれですよ、波乗りジョニー相乗りオッケーですよ。やっぱ僕今回最大のパンチラインなんじゃないかなと思いましたね。稽古の最初見た時大爆笑や
った。そうですね、
毎回面白かったもん。毎回何度見ても面白かった。
住田さんの OK がね、
OK っていう
OK 底抜けに当たる OK が 素晴らすぎて。
そう、あの細かいあのラップをこうね切り替えるのも僕すごい好きで、人がこう細かく切り替わる、あの刑務所のシーンのラップもそうやけど、ああいうの僕すごい好きで、細かく一小節の中で変わる、波乗りジョニー相乗りオッケーみたいな、なんかそういうのがさすごい好きで、あれがね抜群に気持ちいいんですよね。
なるほど。
で面白いし、あれがすごい好きでしたね。
なんかいいコンビやなと思いましたね。なんか住田さんと小石さんが。
あんまりない
ですよね。ないですよね。あのレゲエは。
初めてかも確かに、ね。レゲエっていうこと伝わってたんかな。
いや、わかんないです。あの短い時間。多分そうわかんないです。
住田ちゃんもあんまりレゲエっぽくなってなくて。
レゲエっていうのはわかんないんじゃないですかね。
わかんないです
よね。わかってないくらいから。
割と稽古の最初は普通のラップっぽくなってたから、団長がレゲエ調にしてあのメロディーつけてくれって言ってやってたんですけど、公演を減るごとにメロディー感がどんどん出ていって、隅田は特に
そうですね、
レゲエっぽいポサみたいなのがちょっとなくなってたかも。レゲエ侍やのに、オリジナルレゲエ侍やのに、彼は
レゲエ侍ってレゲエ侍で会ったこともないって言ったらちゃんと
レゲエをやったことがないっていう、ちゃんと
やったことがない。まあ、あと何かありましたかね。
面白い、いやもうなんかいろいろあった気するけどな、セリフ、セリフとかか、そうなんか、まあ、あの最初冒頭ボエギーのなんか C から始まる、ポエトリーから始まる、
何なんですかね、全く受けなかった
ですね。あれは、いやいや受けないですよね、分かるわけない、だっていきなりあれから始まるんですよ。
そうですね、
なんかありましたね、昔もあったね、そういえば
急に静かに
始まる話、あのあそこブラックチェンバーで
ボエミズが前じゃないですか、相当前ですね、
急に鶏肉をナイフで刺しながら、
ジェイさんが鶏肉をナイフで刺しながら喋る、
君のことが好きだったのかもしれないっつって暗転するっていう、
であれ関係ありませんみたいなあれが出るんじゃないかっけ、確か今回同じことします
ね、同じことしましたね。好きなんですね、ああいうことが、多分
ああいうね意味わからんこと
が、ああいうのがフラッシュバックしたけどやっぱり、
いやでも言っててだんだんお客さんのあれ今回こういう感じなのかな的な不安みたいな、
静かにこのトーンでいくのかな
みたいな、いくのかなみたいな、
一番前にいたんですけど、僕はあの時列並んでるんですけど、
はいはいはい、ありますね、
一番前に並んでたけど、ほんと客席静かで、
ダイレクトに分かる
から、ダイレクトに分かんないけど、おるんかなって思うぐらい、
逆に
客いるかな
って、あれ入ってるかなって
思う、全然受けへんな、
いやあれはだって難しい、あ冒頭からまず見方を提示することでしょ、あの最初って、あれからあれから始まっちゃうから、
どんな感じに見えたんやろね、あれ
ね、え
不思議やなと思って、不思議な文章
の、今回最初の方から不思議な感じやったと思うけどね、
あの V 字で僕ら並んでるやつとか
座ってるやつも、
僕らがバジリスクと呼んでるシーンでしょ、
ずっと団長って呼んだりとか、すみちゃんがなんか相模、相模も受けんかったね、
相模合体分かんなかったでしょ、
全く
あれは分からんでしょ、
入っていかへんねんなと思ってい
や分からん分からん、そら
楽しいんでしょうけど、やってる方
やってる方ももちろん楽しいって言うんだけど、バジリスクってのは忍者の漫画でしょ、
そうです、忍者の漫
画、あれ一応忍者ってことですよね、あのシーンは、
あのシーンは
忍びの
あるのよ、そのあえてあれ本当はあの真ん中にこういろりみたいなのがあって、こう
暗い中でこう
何そろそろ伊賀と甲賀が戦うから、そろそろ甲賀を倒しに行こうみたいなので、いや待てみたいな感じの、本当にそういう感じのが甲賀の中で階段が行われてるんだよ、
それの
シーンのオマージュみたいな感じで、
バジリスク、
バジリスクって呼ばれてる、
だからバジリスク、
だからバジリスクだよね、あれは全然分からないやろうけど、
分からん、僕読んでないから分からん、うん、そんなんある多かったんじゃないですか、
多かったんかな、
割とそういうシーンでそういうことをやるみたいな、なかったんかな、そのオマージュ的なことは、
今回オマージュ的なんで言うと何なんやろうね、
あのそれぐらいか、それだけが顕著やったんかな、
まあ、顕著に、まあ、バッシって分かりやすいのはそれやと思うんだけど、ね、あのまあ漫画的なことは多かったよね、結局
割と何がありました
よ、うん、まあブラックジャック
とか、あ
ースーパードクター系とか、
あれね、 あれこそ僕はスーパードクター K はよくわからんやろなと思いながらやってましたよ。
言ってないから最初は、
うん、
もう一回後で補足的にブラックジャック先生、スーパードクター K 先生
だけど、
あれって途中から入れてた、最初の子って入れてた、あれ。
いや、最初も入れてます、最初から入れてました。
僕と高坂がこう長野さん運んでいくまでの間っていうのは、お互いこう完璧にブラックジャックとスーパードクター K っていう言葉絶対出さへんか、うん、
言わないですね。
僕は BJ っていうし、
うん、
で僕はスーパードクターと呼ばれてたんですっていうだけやから、
っていうだけですからね、うん、
その瞬間にビビってくるんかなと思って
スーパードクター K って
一応分かりやすく K すげえ K って
、あ、いや、それは分かった、あの強調してることは分かった
感じイコールになるかなと思ってやってみてんけど、
まずそもそもその漫画知ってる人どんだけおんねんっていう、あれは
DJ でブラックジャックが来るって思うかなっていう、
それはあるな。だからまあピノコで分かる、
ピノコで分かるんだろうなと思って、
ピノコで何せよまあ古いですね、ネタとしてはかなり相当古いネタですね。
こう影響がね、漫画の影響を受けすぎてる。まあでも今回そんなな、でもないか、
そう言うてみたらそんなないかも、いつもよりちょっと少ないぐらいかもしれない、
うんうん、
そうですね、漫画とかはゲームとかは、
まあ、あでも一番大きいのはあれですよ、風のマントですよ。
あれ何なんですか、
ドラクエ2。
あ、そうなんや、
ドラクエ2で塔の上に登って風のマントっていうのを使って大陸を渡るっていうアイテムがあるのよ、
それなんや、全然知らなかった。
脱出ルートと一緒なんです
ね。そうそうそう、
本当にそうなんや、塔の上に登って
風のマントっていうアイテムがある途中に、それは完璧にオマージュ。
分かんないんですよね、どこまでオリジナルでどこからが引用なんかがもう僕らには一つ一つ説明せんから別に、
まあね、そういうのは説明しないですね。ただまあやっぱくすぐられる人がいれば面白いなっていう、
楽しめるなっていう、
うん、だから同じ世代で同じものをやってきてたらちょっとこう、
うん、
それぞれ金銭触れるとこあるっていう。
結局ね、やっぱ団長が好きなもんとか趣味思考がやはり色濃く出ますから、
そう
ですね、今回の楽曲のセンスとかも多分そうでしょう。
あ、
曲のセンス、
そうね、
なんやプッチモニとか、
プッチモニと
多い車屋さん、
多い車屋さんなんか、多い車屋さんなんかもう
僕が全然分からなくて、
僕も分からなかった、見てたけど覚えてなかった。
21エモン
っていうあのね、藤子先生 の、
うん、オープニングがあれ、
アニメの車屋
さん、あれジャニーズ、
ジャニーズらしいですね。
ジャニーズらしいです、ね、全然知らない。
ついにジャニーズですよね。
え、ね、
ついにじゃない、あ、でも、あ、
え、でも今までやったことない、
一応ある
ないことない、
シェイク
シェイク、ああスメップの、
うん、
スメップの某スメップの、
そんなにでも言うほど使ってなくない、ジャニーズ、
ね、
やってないか、
ジャニーズもそうですし、うん、
で本編で、あ、で最後のがダンカングループ、
ダンカングループ、
あれはどっから、あれは何かのって
わけじゃないよね。いや別に何かってわけでもなく知ってたんじゃないですか、
うん、
あの曲
郷ひろみもなんか本編で使ったのって初めて、
多分初めてじゃん、
はそうかもしれない
に、あれ億千万が、
うん、
たま、イベントで使ったぐらいで、
億千万使いましたっけ、
億千万みたいな、
あれってやったんですか、
やったやった、あの多分最初の生誕祭でやったんじゃないかな、
一番最初の、
アートコンプレックスでやった時の生誕祭の時にやったのか
ぐらいですか、
だから、
あ、でも TRF はね、
1曲、うん、まあまあいつもの、
今回 TRF2 曲
2曲も使う、あ、そうか、Easy Do Dance も入ってるから、
ちょっと変えた
トランスのやつ、
あの Easy Do Dance ちょっとやっぱ早かったですね、
両方早かったんだよね、多分レールガンも早かった、
レールガンは
一緒じゃない、
多分一緒ぐらいですね、
イージードダンス早かったな、
イージードダンスは早いなと思ってたし、あの僕後ろに一回あのマークパンサーをやって、あと後ろに下がってみんなが前で踊ってるのをちょっと見るわけですけど、見てたらめっちゃ早い、やってるより見てるとめっちゃ早い、ようやんなと思う、まあ自分もやってるんやけど別にえらい早っと思った、
確かにね、
あれは早かったな、
1.5倍っていうわけでも 1.3 倍ぐらいは
ありました、ね、
うん、ありました、ありました、
まあ、でも結局 TRF よく使うな、
マリオ64がありましたね、
マリオ64ね、
マリオ64が、
あれはでもあれも久しぶりに出してきましたよね、あれも僕らが 3回生か4回生か20
あ、1回やったことある
1回
こいちゃんが
こいちゃんだけやったことあるんだよマリオ64
あれってスイートエモーションですか
スイートエモーションやから、
やばいな9年前や
9年前ぐらいにこいちゃんが裁判長で急にマリオ64しながら入ってくるっていう
裁判長で、
うん、あのなんか鬼断肉裁判っていう
今回なんか似てるね今回とあれも捕まってた
もん
ね
あれも捕まってたほんまや
裁判だ
弁当
裁判なかったけど、
うんうん、そうかほんまや
あれも裁判から始まって
あの裁判シーンはクロントリガーやったわけでしょ
あそうそう、うん、クロントリガー の王国裁判のシーンをハムパックリしてるっていう、
ね、
本当に弁当を盗むっていう
弁当を盗んで
理由があるから、
うん、そういう罪を犯したから
そうそうそうい
や弁当
いや弁当そのクロントリガー自体はその、うんいろんな王女様を連れ出したから、
うん、
こう裁判かけられて途中悪いことなんかいろんなイベントがあるのよ お弁当を盗んだりとか、子供を子供やったかなあ違うお姫様を助ける前にペンダントを取ってしまうとか、
って
なんかいろんなそういうイベントでいいこと悪いことみたいなポイントがあって、うん、悪いことをしてると有罪ポイントが上がってくるけど、うんまあ、結局捕まんねんけど
初心者は捕まるけど
そういうのでね、
まあ、そういう
マリオ屋上のって
その時にやってたコイちゃんがやっててやっぱあの時からもう神がかってたからコイちゃんのマリオ屋上はすごいなと
思って似てるよねマリオ屋上
ほんまに似てる、まあ、めっちゃやってたんでしょうけど本人がプレイしていたっていうことだ、
ね、分かるもんねやっぱり
分かりますね
結構伝わるしあれは、まあ、言ってるからやけど、
ねうん、何してるとこかも大体分かりますねほんまに
俺あれのケツに火がつくところ好きやねんけどな今回はほぼなかったけど
たまにやってたな京都の時1
回中2回くらいしかなかったけど、
うん、何の確率でやらないんでしょ
ういや多分ちょっと長くなった時にたまに入ってこないけど、うん、途中からやらなくなったけど好きやねんけど
やっぱあのこいちゃんっていうのはその自分のなんかこの感覚をすごく大事にしてるから、うん、その別に受けるとか受けないとかそんなことに対して全く意識がない本当にあの人はからもうやりたいときはやるしやらんときはやらんっていう感じなんですよおそらくやつは、
うん、今回確かにリスペクト、まあ、あとはアイカーショー
ああアイカーショーね最初だって最初はちょろっとやるだけだったでしょアイカーショー稽古場のときは
あとずっとやってた
まさかあんなずっとやることになると思わなかったけど
死ぬときも結局アイカーショーで死んでましたもんね
えあれは相川賞で死なないバージョンは京都で1回2回ぐらい
やったと思う、うん、その後はずっと相川賞で
ずっと相川賞で死んでたんかあれ途中からずっと相川賞やもんなあの人
そうなんです
すごいねあの人
スーパーゼブラーマンに参加しろっていうやんスーパーマリオ64やるって
言いますね、うん、
あれがやっぱりゼブラーマンの最初にちょっと似てんのよ
え
多分全然スミちゃん全然意識しないやろけどゼブラーマンは最初まだヒーローにちゃんとなれてない、うん、ヒーローになりたい相川翔が、うんうん、自分で作ったコスチュームをつけて、うん、椅子の上でこう「いやいやいやいや」みたいな感じでやるんだけど
あそれをや
ってそういうシーンにいや多分あいつは
たまたまになってる
たまたまなんやろけど
へえ
ちょっと似てるなと思って面白くてちょっとずっと見ときたいなと思うけど早くしてって団長に言われるから早くダンスに
だからあいつだって見てないって言ってたもん見てない
ゼブラマ
ゼブラマ見てない
あ、うん、
絶対おもんないやろからって考えるって
面白いよ全然ゼブラマ2よりかゼブラマ
いや面白いね
あとはね 8.6 秒まで
え
レボリューションってあれね
レボリューションは
レボリューションはあれですよゴージャス
ゴージャスかゴー星ジャスです
出てきましたもんね
え
ゴージャス、
あ、うん、あれはそうか、最初入ってなかった
そうですね、東京からです
ね 東京
京都はやってなくて
急に入ってきたから
そうですね、まあそれがきっかけで斜めキャップの友達になるっていう
でゴージャス、あ、そうか、革命やもんな
そうです、そうです
レボリューションは
やっぱりそういうのが分かっていけばね、もっと面白いんだろうね
だからもうね終わってから僕このネタバラシ帳みたいなのを作ったらいいんちゃうかなっていうのは思ってるんですよ
ネタ帳
ネタ帳みたいな、
うん、これこれこれ
ここのシーンはこれ
予習してもらうっていうの方が楽しいんじゃないかなって
予習
予習
あ
今回はこれかなみたいなのをちょっとふわっとふわしてみる これを読めばもっと面白いみたいな。
まあ事前に勉強するっていうのもありですね。
うん、なんかな、難しいですね、うん、自然と入ってきたものがこうふわって出てくるあってなる方が面白いかもしれないし。
だそう、さっきのクロノトリガーの話がありましたけど、僕去年初めてやったんですクロノトリガー。でクロノトリガーをプレイして、今までのお肉でクロノトリガーの使われ方って尋常じゃなかったんだっていうのがすごい分かった。
実はいっぱい
ものすごくここからいろんな部分をエッセンス取ってるって分かって、でも感動したんですよ。っていうことを考えると、うん、公演が終わった後何かに触れた時に、あ、これやったんやっていうのがあるかもしれない。見てもらった人たちに、
そうですね、
でそれは僕いいんじゃないかなと思う、感動を
消化していきましょうか。
ちょっと小出しにしていくみたいな。
お肉きっかけでね、そういうのを やる人が多くなったりするかもしれないです。ゲームとか。
ゲーム普及すると
か。普及するかもしれない。
普及される。
まあ、一回そういうのをちょっとずつ紹介していくっていうのも楽しいかもしれないですね。うん、
ああ、じゃあちょっとまたこのラジオとかでね、やれたらいいかもしれない。
ブログとか
ね、あ、ブログで上げるのいいかも。ブログでそういうネタをやるっていうのはいいじゃないですか。それ。
じゃあちょっと。
話し合いましょう。
話し合いましょう。
企画しましょう。はい。といったことで、そんなこんなで、適用終わりまして、この後はですね、8月の末に、久しぶりの、再演を、昔やった公演の再演をやろうというふうに考えております。まだちょっと詳しい情報は出てないんですけども、まあ、近々ホームページ上で発表したいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、というぐらいですかね。はい。はい、では、本日はありがとうございました。はい。はい、ではまた来週のニックステーションでお会いしましょう。さよなら。